2022年6月19日主日礼拝を始めます。はじめにこの礼拝のためにお祈りいたします。皆様お祈りの姿勢をお取りください。天の父よ、少しずつ熱くなってきた今、私たちに健康を与えくださり、1週間歩みを整え、こうして御前に集うことが許されましたことを感謝いたします。どうか主よ、私たちのそれぞれの重荷をあなたへとお委ねして、心をまっすぐに開かれた素直なものとしてあなたの御前に集い、賛美し、御言葉を聞き、新しい1週間また歩み出すものとさせてください。未だに教会のプログラムでは声を上げての賛美はできませんけれども、主よ、どうか私たちの心があなたを大いに称え賛美することを得させてください。主よ、どうかウクライナの地にあなたの慈しみ、憐れみをお与えください。いつまで続くのかわからないような状況になっております。主よ、どうか今こそあなたが御顔をかの地に向けてくださり、特にロシアの為政者の上に再び愛をお与えください。どうか悔い改めをお与えください。またその側近たちに正義を行う勇気をお与えください。戦争の影響は世界中に及んでおります。今日本でもコロナからの経済、他の国よりも立ち遅れている中、さらに物価が上がり、またこの後もこの先もまださらに上がろうとしている気配。主よ、どうかこの苦しい状況の中、厳しい状況の中、私たちが互いに祈り支え合いつつ、どうかこの困難を乗り越えるものとさせてください。どうかあなたからの御言葉、まずあなたからの御言葉によって私たちが整えられて、どのような状況にあっても迷うことなくまっすぐに道を歩むことをさせてください。どうかこの礼拝を祝してくださいますように、教会に集えない兄弟姉妹の上にあなたからの慰めがありますように。聖霊降臨に降臨節を迎えておりますけれども、聖霊の力がどうかこの地にもまた世界中にも満ち溢れますように、救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。新約聖書使徒言行録4章13節から21節新約聖書の219ページです。使徒言行録4章13節から21節をお読みいたします。議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかった。そこで二人に議場を去るように命じてから相談していった。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいことかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。 議員や他の者たちは二人をさらに脅してから釈放した。皆の者がこの出来事について神を賛美していたので、民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。ここまでです。説教大胆に語ると題してお伝えいたします。まずは本日の御言葉でペトロとヨハネが置かれている状況を振り返ってみたいと思います。聖書箇所は少し前に遡ります。この二人の使徒は大祭司をはじめユダヤ人の最高指導者が勢ぞろいする前で尋問を受けているわけなんですけれども、やはり注目すべきはその理由であります。エルサレム神殿の最も外側には美しい門と呼ばれる門があるんですけれども、その前での出来事なんですね。施しを受けるために毎日そこに運ばれていた足の不自由な人をペテロがですね、イエス・キリストの皆によって癒したことであります。癒したわけですね。でその時のペテロのセリフが印象的なんです。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと。でそこからまず癒された人の神への賛美がある、んですね。で続いて民衆の驚きがあり、騒ぎを聞きつけた権力者たちがペトロとヨハネを捕らえて一晩牢に閉じ込めてしまった。でその翌日の尋問において二人は堂々と証しをした次第であります。で二人が逮捕された理由っていうのは、まあ、現代の社会ではちょっと あまりありえない、民主主義の国ではちょっと ありえないことなんですけど、最高法院の許可なく宣教活動をしていたからということなんでしょうかね。で大祭司らは二人にこう尋ねています。お前たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのか。で形の上では権威の所在について尋ねているわけですけれども、実際はと申しますと、我々が許可したわけじゃないのにお前たちは何を勝手にやっているんだという意味合いに聞こえるのです。無許可で癒しの御業なんてするなということなんでしょうけどね。で大祭司らの尋問に対してペトロとヨハネは実に堂々と答弁をしたわけであります。足が不自由だったあの人が癒されたのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものです。でこれは御言葉に書かれているんですけど、で中略で他の誰によっても救いは得られませんってそう言ったんですね。居並ぶ最高権力者の前で述べるんですよ。でこの言葉自体は素朴なんですけれども、見事な証だと思うんですね。でこの答弁を聞いた権力者たちの反応はとにかく驚きであります。なぜ驚くのかということなんですけれども、ペトロとヨハネの態度が大胆だったから。大胆というのはもうプレッシャーにさらされても自由に語ったという意味合いなんですけど、それに二人が無学な普通の人だったから。で無学な普通の人って現代人にはよく分かりづらい言い回しなんですけど、当時ではですね、例えば立法学者はのようにですね、専門的に神学や弁論術を学んだ人ではないことなんですね。聖書や弁論についてはプロフェッショナルではない、素人だという意味であります。それにもかかわらず二人は偉い人たちの前で物おじせず堂々と立派に証しをした。だから驚かれるんですね。でここで注意すべきこととしてはですね、ペトロとヨハネ、まあ、主に語っているのはペトロのようなんですけど、彼らは決して言葉巧みに語ったわけではない ということであります。流暢にこう流れるように縦板の水のようにですね語ったわけではないですね。語る内容の専門性の高さというのはそんなにないんですね。実はで語る際の言葉遣いや技術が素晴らしかったからというわけでもないんです。そこが驚かれたわけではありません。よくよく考えてみますと彼らはですね逮捕された後一晩牢屋で抑留されてるんですよ。でその後並み居る権力者の前に引きずり出されて尋問を受けたんですね。そんな恐ろしい場面であるにもかかわらず彼らはまるで何もプレッシャーがなかったかのように大胆にキリストを語る。それだけで十分な驚きだということを忘れることはできません。なぜ無学な普通の人がここまで大胆に語ることができるのか。で、その根拠が最も大切なところだと思うんです。答えは一つしかありません。聖霊の力であります。聖霊が注がれた無学な普通の人が偉い人たちの前でも大胆に語る。つまりこの状況はですね、ペトロとヨハネの個人的な能力によるものではなくて神の働きだということであります。神がペトロとヨハネを通して大胆に語られる。今風な言い方をすれば、聖霊が注がれると神と人間とのコラボが完成するというわけであります。コラボと言ってしまうとですね、なんとなく軽い印象を持たれるかもしれませんが、結構重要な概念というか、そういう意味合いだと思うんですね。このコラボレーションというのは、一緒に働くっていう言葉の意味合いがあるわけですけど、もっと正確な表現をすれば、神と人間が共に働くこと、人間において、神が共に働いてくださること、人間においてっていうのが大事なんですけどね、神の御心が人間の生身の体において表されること。もちろん人間において働くわけですから、おのずと限界があるんです。体力や能力は人間のままですから、例えば空を飛んだりとか何でもできるわけではありません。そうではありますけれども、聖霊が注がれるとき、その人が本来持っていた弱さという限界は明らかに超えられると言ってよいでしょう。例えばですね、ペトロはどういう人だったか。イエス様が十字架につけられる夜、彼は大祭司の庭で三度も主のことを知らないと言ってしまったんですね。あの出来事はあまりにも有名ですけれども、実はその前に彼はこんなことも言ってるんですね。たとえ死ぬことになっても私はあなたについていきますと豪語した。最後のその晩餐での誓いは見事に砕け散ってしまったんですね。命惜しさのためにですよ。情熱はあるけれども挫折もしやすいと言われているペトロの人柄ですけれども、三度知らないと言ってしまった時の弱さは本日の御言葉においては全く見られません。まさに無学な普通の人なのに偉い人たちの前で大胆に語る。弱さという限界を超えているのです。で、そういう様子を見るとですね、世間の人々はどうしても勝手に単純化して弱かったペトロが強くなったと表現することが多いんですね。外側だけを見て強くなったんだ。で、確かに強くなった、それも一理あるのでしょうけれども、教会では外側だけを見て強いという解釈はしないんです。もしかしたらペトロは弱いままかもしれない。彼が人間である限り、 弱さを完全に克服できていないのは間違いありません。たとえ、ゼロ、元が0とか50とか80でも100になるってことはないんですよ。人間である限り。そうであっても精霊が後押ししてくださる。精霊が語らせてくださる。それならなぜ旗から見れば強くなったように見えるのか。一体何が彼を強くさせているのか。それはペトロ自身が主イエスが共におられることをひしひしと感じながら語っているからであります。聖霊を受けた人はたとえ一人きりでいるときも決して一人ではない。主と共にいるのです。一人のようでいて二人なのです。だからこそ大胆に語るのであります。ああ、むしろ語らずにはいられない。救い主が今ここに生きて働いていてくださるのだから。ペトロはイエス様をすごく感じて語ってるんです。弱かったペトロが、弱いままかもしれないペトロがイエス様をすぐ近くに感じて力強く語る。それは聖霊を受けている私たちにも起こっていることなのだと。今熱く感じていただけるようでしたら本当幸いなんですよ。ただ勘違いしていただきたくないことがあるんですけれども、まあ、自分自身にも言い聞かせなくちゃいけないんですが、聖霊というのは人間の都合のいいように利用できるものとみなしてはならないということであります。聖霊が働いてくださるにあたって私たちの心と体はある状態に整えられている必要があるんですね。聖霊を人間の側へと引き寄せるのではなく、ある意味私たちが心を開いて私たち自身から近づいていく。で、具体的に申しますと、日々御言葉を受けていること、信仰を告白し主の晩餐に預かっていること、そして主の十字架と復活を自分にも関わりのある貴重な体験として受け止めることであります。で、なんでそのようなことを申し上げるかというとですね、今言ったことはですね、皆最初の弟子たちが私たちに先立って体験したことに他ならないからなんですね。弟子たちも急に聖霊を受けたわけじゃないんですね。まずイエス様と主と共に歩んだ、そして御言葉を聞いた、奇跡を目の当たりにした、最後の晩餐に預かった、そして死を裏切ってしまった、十字架を見た、復活を見た、その体験が大切なんですね。聖霊とは日々御言葉を受け信仰を持って主の晩餐に預かる弟子の群れに働くものだということを忘れることはできません。付け焼き場じゃダメなんですね。繰り返しますが、人間の都合で魔術的に人間の側へといつでも呼び寄せられるものではない。聖霊だって神様なんですよ。そうではなく、礼拝を守り神を崇める日常の中から聖霊を賜る心と体が整えられていくのであります。礼拝の中から聖霊を賜る状態へと整えられていく。そうして整えられて聖霊を受けるとどうなるでしょうか。で、ペトロとヨハネは大祭司たちから命じられてしまうんですね。今後あの名によって誰にも話すなと。つまりイエス・キリストの皆を述べ伝えることを禁じられてしまった。福音宣教ダメだということなんですね。それに対して二人は真っ向から反論します。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてくださいと。私はこれ個人的にとてもかっこいいセリフだなと常々思ってるんですね。今日だけじゃないんですよ。 とかく日本社会はですね、まあ、いつも、まあ、嫌な言い方してるんですけど、私も目の前の偉い人に従ってしまいやすい、偉い人じゃなくても多数派に同調してしまいやすい、ある意味恐ろしさとかおぞましさがあるんですね。正しいことではなく間違ったことであっても同調してしまう。赤信号みんなで渡れば怖くないなんて言葉あるんですけど、だったらみんなで渡って引かれて死んでもいいんですかって、私は心の中でいつもそういうふうに問うているんですね。聖霊を受けたらそんな同調圧力などクソくらいであります。礼拝でクソくらいだなんて言い方も本当に下品かもしれないんですけど、聖霊を受けた者はどっちに従うのが正しいのか、人間なのか神なのか、神の御前に正しいかどうか、これを判断させてくれるのも聖霊の働きなのです。聖霊を受けた人は神の御前に正しいかどうか、これが唯一の判断基準となるのです。そして神の御前に正しいのなら、見たことや聞いたことを話さないではいられない。もう問答無用なんですね。話さないではいられないって、この表現も素晴らしいと思うんですね。自分が話したいとか話したくないとか個人的な意見は関係ありません。話さないではいられないもの、それが聖霊を受けて語るキリストの福音なのであります。最後に一言お願いいたします。天の父よ、あなたは話さないではいられないような聖霊の力をこの群れに授けてくださいました。聖霊を受けた弟子たちはたとえ最高権力者を前にしても物怖じせずに、あなたによってこの世に使わされた御子イエス・キリストの大いなる御業を述べ伝えました。一人一人の福音宣教者が迫害を受け時に殉教することがあっても、あなたの聖霊を受けた弟子たちの群れの前進を誰も止めることはできません。あなたこそがこの世の作り主、万物の作り主であり支配者であられます。そのあなたが私たち聖霊を注いで使わせてくださる。主よ、どうか福音の前進がますます成し遂げられますように、私たちが人に従うのではなくあなたに従う者として、地域社会においてもどうか福音を語ることを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.